おはようございます、今日ダニエル書を、見てまいりますが第5章、少し時代が下りましてもうダニエルは老人になっている、ネブカドネツァル王の、孫の時代、バビロンが滅亡しようとしている時になおダニエルは現役で次のペルシャ帝国においても使者として持ち上げていくんですけども、このバビロン滅亡前夜ですねの時に起こった出来事がここに記されています。今日この箇所を通して主を侮ったこの孫でありますベルシャツァル王への主の裁きを共に見てまいりましょう。少し長い箇所ですので1節から16節までを購読してお祈りをお捧げいたしましょう。ダニエル書第5章1節から16節。ベルシャツァル王は千人の貴族たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。そこでエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たち及び王の側室たちや侍女たちはその器で飲んだ。ちょうどその時人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。王は大声で叫び、呪文師カルデア人、占星術師たちを連れてこさせた。王はバビロンの使者たちに言った。誰でもこの文字を読んで、その意味を私に示す者には、紫の衣を着せて、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせる。それでベルシャツァル王はひどく怯えて顔色が変わり、貴族たちも途方に暮れた。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに才気と聡明さと神々の知恵のような知恵があることが分かりました。あなたの父上であるネブカドネツァル王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちの長として立てられました。 そこでダニエルが王の前に連れて来られた。王はダニエルに対して言った。私の父である王がユダから連れてきた、ユダからの捕虜の一人ダニエルとはお前のことか。ところで私は知者呪文師たちを私の前に召し、この文字を読ませてその意味を私に告げさせようとしたが、彼らはその言葉の意味を示すことができないでいる。ご一緒に。はい。しかしお前は解釈することができ、難問を解くことができると聞いた。今もしお前がその文字を読み、その意味を私に告げることができたなら、お前に紫の衣を着せて、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。天の父様、今朝の聖書の箇所をどうか照らしてください。気球の時に呼び出されたダニエルが死を明かしいたします。そしてその解き明かしの通りになります。私たちも困難な時代に向かっているこの世にありまして、揺るがされない信仰を持って明かしできるようにどうか導いてください。御言葉に光を与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここに、父とありまして、しかし先の王というのはネブカデネザルが流れてきますけども、このベルシャツァル王の、祖父であることが、歴史でも確認されています。ですからこれに出てきました王母はネブカドネツァルの娘です。ですからダニエルはもう、王の元ではおそらく80歳近くになっていたと思われます。ネブカドネザルの時代には、大変繁栄し、また、諸国を力を持って治めていたんですけども、首都、バビロンは、すでに、敵に、包囲されていたような状態でした。しかし、そのような危急の時に、当時の王でありました、ベルシャツァルは、千人もの、客を招いて、そして宴会を、催していました。当時の、この地域は、決め事をするときに長時間かけて、そして宴会を催しながら物事を決める、そしてまたシラフのときに、間違いなくまとまってたらそれで、決め事にするという習慣がありました。まずは宴会で、諸侯また部下たちをもてなす中で決め事をするという習慣だったんです。しかし酒が回ると判断力が鈍くなります。勢いでということはあるでしょうけども、その勢いで普段正常ならばしないような無茶なことを 決断してしまうことがあります。言わなければよかった、命じなければよかったということが起こりやすいのです。二節に、酒の勢いに任せてと、当時の歴史の、記録によれば、この、ナボニドスと言われましたネブカドネザルの、後を継いだ王は、直接血はつながっておらず、娘婿として、婿として治めていました。まあ、ですから、その子、つまり、ネブカドネザルの娘の産んだ、まあ、ネブカドネザル王からすると、孫ですね、血のつながった孫、まあ、聖書の父という言葉はもう父祖という意味がありまして、父アブラハムと言ったでもイエス様の時代でも父と呼んでいましたので、すぐ自分の親を指すだけでなくて先祖まで指していますので、まあ、父と言っても実の父を指すわけではないんですけれども、まあ、ネブカドネサルからすると、肉親として、誕生した、かわいい孫であった、まあ、という関係です。そして、孫で、まあ、若い時、幼い時から、まあ、父親であります、ナボニドス、娘婿と共同統治をしていたというように言われています。そして徐々に実権を握っていくのです。まあ、すでに先祖が広大にナト国に強力な国にしました。ので、まあ、それを守る立場で、最初から贅沢が、また権力を振るうことができて、それを保つことは難しかったようです。そして、まあ、特別の接待をしている中で、ネブカドネザルがバビロン捕囚の時に持ち去った金の器、純金の器ですね。まあ、ソロモン時代に作られたと思われます。それを持ち出すようにと王の権威で命じました。そして、この性別された死のために使われていた器で、神々、偶像を賛美しながら、酒に、の酔っていたと、まさに、主を恐れない、仕業を平気で成していました。すると聖書には人間の手の指見える部分は指のとこだけですね。それが食台の後ろの塗り壁に字を書き始めたと。その出来事に王は真っ青になりました。何事かと。 偶像を拝んでいても、そのような不思議を、成したことはありません。何かの示しであることはわかるけれども、何が告げられているかがわからない。恐怖に駆られた王は、七節の冒頭に大声で叫びと、彼が慌てふためいた様子がわかります。そして知恵者を皆連れて来させ、そしてこう宣言します。七節の鍵括弧の中、誰でもこの文字を読んで、その意味を私に示す者には、紫の衣を着せて、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせると。紫の衣、それは、大変高価な、高貴な人が、まとう衣ですし、また、金は、王権を、表す金属です。最も高貴で輝かしい金属ですけども、その、金の鎖を首にかけるということは、これもまた王の権威を委ねられることでもあります。そして、第三の権力と言います。まあ、そのように、褒章を与えると宣言した上で、知者たちは、入ってきて、この、指が書いた文字を見ますけども、誰もわからなかったと言います。まあ、先にダニエルがネブカドネザルの、見た夢、それを特に巨大な像の夢について、ネブカドネザルは夢の内容も知らせないで、それを告げて意味を告げようと言いましたけども、映像といいますか、幻を見たらですね、なんか王権の推移を象徴しているっていうのは、今私たちが見るとそんなに困難ではないかと、解き明かされてみればわかるんですけども、初めて見た言葉が何を示しているかということは、恐れ多くてですね、もし間違ったらということもあり、そして何と言いますか、動転し平静を失うと、冷静に考えればこのことかなということも、なかなか人はいろんな重圧を感じると、知恵を働かせるのが難しいなということはありますね。ますます王は恐れました。王の顔色が変わると周囲も困惑します。もうどうしたらいいんだろうかと、宴会を催して今後の国のことを判断しようと開いたことがもう頓挫してしまったのです。もうその様子を家来たちが王母に知らせたのでしょう。そして王母は落ち着いて助言します。 10節の仮括弧をお読みいたします。王よ、永遠に生きられますように。いろいろと思い巡らし動揺してはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る人がいます。あなたの父上の時代、彼のうちに才気と聡明さと神々の知恵のような知恵があることが分かりました。あなたの父上であるネブカドネツァル王は、彼を呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちの長として立たれました。こうしてダニエルが解き明かしてくれるはずなのでと助言したのです。実際、王のネブカドネツァル王の娘でしたから、この出来事が、起こったことを、彼女は、身近に知っていたと思います。最初 の、 頭は金と、そして下に行くほど別の金属になっている像の意味、それがダニエルによって明確に告げられ、ダニエルは高い位に上げられました。そして王宮で使いました。さらにはネブカドネツァルが見た夢、それは不吉な夢でしたけども、解き明かせなかったその夢をダニエルは見事に解き明かし、王にへりくだるように助言したのですけども、王は聞かないために高ぶったその頂点の時に常軌を失い、そして低くされ、そして悔い改めた時に回復されたことが、先週見たところに記されていました。そのことは、ずっと王母の心の中に残り、そしてダニエルに、この文字を読み解いてほしいと依頼します。指の書いた文字をダニエルは解き明かしました。もう年の、聖医、そしてまた知恵者たちは招かれてなかったので、ダニエルは、何をしていたか分かりませんけども、祈って人を交わっていたかと思います。さて、17節以降、ダニエルの解き明かしが記されています。17節から、まず その続きを読んでみましょう。目を止めてください。まずダニエルは主に栄光を期し、そして、王の高ぶりを、ベルシャツァル王の王の高ぶりを告げます。そして、裁きを宣告します。17節から28節までの箇所です。お読みいたします。その時ダニエルは王の前で答えた。贈り物はご自分で取っておき、報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、 その意味を告げましょうと。ダニエルは、報奨を、辞退します。しかし王のために解き明かすと宣言します。18節からまた読みます。王よ、糸高き神はまさしくあなたの父上ネブカドネツァルに国と偉大さと栄光と威光をお与えになりました。神が父上にお与えになった偉大さによって諸民族、諸国民、諸言語の者たちはことごとく父上の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼は心が高ぶり、霊が堅くなになり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。糸高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。四章に記された出来事をダニエルは明かししました。そう、ネブカドネザル王が高く上げられたのも彼の努力や能力によらず、神の御心によります。それなのに自分の功績だと、そして全て自分のものだと誇ったネブカドネザル王は上気を失い、そして低くされました。低くされる中で死を崇めるように、ヘリクラリエを学ぶ中で、ネブカドネザル王はさらに国を繁栄に導いていきました。しかしそれを学ばなかった、そして高ぶってしまったことを、そしてそれが裁きを招くことをダニエルははっきりと伝えます。22節から28節を読みいたします。その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。それどころか天の主に向かって高ぶり、その宮の器を自分の前に持ってこさせ、あなたと貴族たちとあなたの側室や侍女たちはそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄器石の神々を賛美しました。しかしあなたの息をその手に握り、あなたのすべての道をご自分のものとされる神をあなたは褒めたたえませんでした。そのため神の前から手の先が送られて、この文字が書かれたのです。その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の意味はこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。このメネというのは数えるですね。あ、メネ、メネ、終わりという意味です。失礼。テケルとは、あなたが計りで計られて、目方の足りないことが分かったということです。血は心の値打ちを測られ、そして 権威を委ねられますけれども、権威を委ねるわけにはいかない器であることが明らかになりました。ウというのはこれはそしてという意味です。パルシンとは、あなたの国が分割されメディアとペルシアに与えられるということです。パルシン、これ分割を意味する言葉です。終わりが来た、そして計られて、そして、裁きが下される、王国は分割されると。つまり人の手に渡るという意味です。これは王に宣告されたことですけども、死の前に、死の偉大さを知らされながらもそれを拒み、自分が全てのものを支配すると、高ぶって、そして高ぶっているんですけども、自分の欲望を表す神々を、しかも、高価であったり美しかったとしても、生きてないですよね。金銀、青銅鉄石、それは何もできないものです。そしてそれが神々しく見えるのは人の手の技によるだけです。それ自身は何もできません。人が取り出し加工して神々の形にしたものです。それを拝むということは、それを作り上げた人を拝むことでもあります。つまり人間を神とすることです。それは全てのものを作られた神を華々しく侮ることでした。その報いを主は与えられます。29節から31節を読みいたします。そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけ、彼がこの国の第三の権力者であると布告させた。その夜、カルデア人の王ベルシャツァルは殺された。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだと。先に宣言した通り、ダニエルに紫の衣、金の飾り、鎖ですね。そして第三の権力者とするという布告をなしたんですけども、それにどんな意味があったでしょうか。この国の権威を受けてもその国自体が滅び、王は討たれるのです。王は暗殺されました。誰が手をかけたかは分かりませんけども、そして国はその支配を保つことができず、メディアとペルシャの手に移りました。このことを私たちに当てはめましょう。優れた技術や文化、また支配と平和を与えられたとしても、これは自分が優れているから、努力したからだと高ぶってはなりません。 すべては神様の恵みであることを認めないならば、そして主を恐れず、そして偶像を神とする傲慢は罪です。主の恵みを受けるにふさわしくないと図られてしまいます。ダニエルははっきりと宣告しましたけども、聖書は神様を侮る者、神様を知っていながら侮る者に対しては裁きが下されると明確に伝えています。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとヘブル書の9章27節にありますし、テキストに書きましたけども、イエス様がこう言われました。ヨハネ5章28節29節、このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者は蘇って命を得るために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきます。良い技をなすべきことをイエス様は問いかけたユダヤ人たちに、良い技とは神が使わされたものを信じることですと答えられました。これなしにどんなに素晴らしいことを考え行ったとしても、キリストを信じなければ良い技とは神様は認められません。神の指が書いた文字というと、私たちは十戒の板に神様が記してイスラエルに与えてくださったことを覚えていますし、また、神様はご自身が選んだ預言者たちを通して聖書を間違いなくご聖霊の導きによって記させ私たちに与えてくださったことを知っています。そこには裁きの宣告だけでなく、神様を知る証が記されており、そしてこれまでどれだけ神様が愛と忍耐をもって導かれたかが記され、そして約束の通り、計画の通り、キリストが救いを成し遂げられたこと、そしてすべての人に恵みによって救いが与えられることを宣言している福音が記され、そして神の栄光に至る道が記されていることを私たちは知っています。私たちは高ぶらずに主の前にへり下って主にお仕えできますように、そのことを祈っていきましょう。ダニエル書の12章を開いていただけますか。12章2節3節、塵の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は恥辱と永遠の嫌悪に。賢明な者たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導いた者は世々限りなく星のようになる。 神様は歴史を支配して裁きをなさいます。死の前に保守としていただけるように私たちは死を恐れて従いましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が見られるものとどうか私たちを導いてください。そしてダニエルのように世にあって証しできますように、イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。